特集1 G7 倉敷労働雇用大臣会合開催記念シンポジウムを開催しました。3月30日に市民会館で開催し、約1100人が参加しました。さまざまな角度からこれからの社会の在り方や労働雇用について議論を行い、その成果を G7 倉敷労働雇用大臣会合開催記念シンポジウム宣言として取りまとめました。推進協議会を代表して伊藤市長がシンポジウム宣言を発表しました。4月11日加藤勝信厚生労働大臣に宣言書を手行しました。なお G7 倉敷労働雇用大臣会合の様子については広報倉敷6月号に掲載予定です。基調講演、リチウムイオン電池が開く未来社会、旭化成株式会社名誉フェロー吉野彰氏。ノーベル化学賞受賞理由となったリチウムイオン電池について、その原理や実用化に向けた研究の軌跡、さらにリチウムイオン電池が未来の社会をどう変えていくかを動画も交えて分かりやすく説明していただきました。特別講演、倉敷で生まれた労働科学、大原記念労働科学研究所理事長浜野淳氏。倉敷発祥で創立100周年を迎えた労働科学研究所について、当時の労働者を取り巻く環境や創設者の労働理想主義を紹介いただくとともに、これまでの研究成果や現在の活動領域について講演いただきました。パネルディスカッションでは、働く人のためのサステナビリティをテーマに意見が交わされました。コーディネーターとして、大原記念労働科学研究所所長、坂本恒夫氏、パネリストとして5名の方が登壇されました。岡山県経済団体連絡協議会中島座長からは、健康経営の取り組みの紹介や、企業の本社誘致、円滑な労働移動などの重要性について、連合岡山森会長からは、公正なワークルールの確立や、働く人の生活向上のための最新技術活用について指摘がありました。また、大原美術館大原理事長からは、労働環境改善の議論の素地がある倉敷の歴史や地域での開かれた教育の重要性について、倉敷青年会議所徳良理事長からは、 SDGs 活動の実践に基づく社会課題の解決に向けた各国パートナーシップへの期待が述べられました。市内の高校生大学生による働くあなたを食で応援プロジェクト成果発表。約100年前、大原記念労働科学研究所は働く人のために主食代用食、老健マントを開発しました。参加した6校は、労働雇用の現状を学び、着目した課題を食で解決するためには、どんな主食代用食が考えられるかを、若い世代ならではの柔軟な発想で探究学習に取り組みました。シンポジウムでは、各校が工夫を凝らしてブース展示を行い、来場者と交流したほか、壇上で成果を発表しました。倉敷高校、倉敷発信プロジェクト、補食の観点で飲む点滴と言われるほど栄養価が高い甘酒を使ったウイローのレシピを開発しました。倉敷商業高校、カラフル倉敷マカマン、若い世代をターゲットに栄養価を考えながら彩り豊かに、子どもにも食べやすい食感となるよう地元企業とともに試作しました。玉島商業高校、地産地消で三方よし、地元企業の協力でカレーパンの製作を行い、備中玉島港朝市で試験販売アンケート調査を実施しました。精神女子高校、外国人労働者の現状と食での支援、不安を解消できる場としての食事をコンセプトに、栄養を摂取するとともに和洋折衷でコミュニケーションのきっかけとなる珍しいエスニックおやきのレシピを開発しました。倉敷和州高校、 小島さんが結んだ。朝ごはん抜きを解消できるレシピをコンセプトに、具沢山の韓国キンパ風おにぎりを考案しました。倉敷作陽大学、栄養士の視点から労働者の健康を考える。長時間労働による食習慣の乱れや食物アレルギーにも対応した、定時に手軽に食べることができる米粉を使ったお好み焼き、ブラウニータルト、マフィンのレシピ3種を開発しました。G7 倉敷労働雇用大臣会合記念フォーラムを開催しました。3月14日に岡山コンベンションセンターで、本会合にも関わる働くことの大切さなどをテーマとする講演に、約230人が熱心に耳を傾けました。人生100年時代、しなやかに生き抜くために、元 NHK エグゼクティブアナウンサー、三宅民夫氏、心の持ちようは健康に強い影響を与えます。もっと人のためにいい影響を与えることができないかと思い続けることが、健康と長寿に大切だと思います。みんなが輝く働き方、これからの多様で柔軟な働き方の視点、株式会社ワークライフバランス代表取締役社長小室淑恵氏。現在と未来の労働力を確保するには、女性活躍、少子化対策などを進めることが求められます。その対策には、育休取得率の向上や勤務間インターバルを導入することによる睡眠時間の確保など、男性の働き方改革が必要だと考えます。問い合わせ先、本庁 G7 倉敷労働雇用大臣会合推進室、426-3244。以上、板谷でした。